日本短い昔話、今日のお話は、おちょうちょうめちょうちょう。昔々、沖縄がまだ琉球と呼ばれる国だった頃のお話です。琉球の王様には、つゆ姫様というそれは美しい娘がいました。大変美しいお姫様なので、あちらの国からもこちらの国からも、ぜひうちの王子様のお嫁さんになってくださいと申し込みがたくさんありました。けれどつゆ姫様はすべての申し込みを断ってしまいます。そうこうしているうちに姫も21歳になって、王様もだんだん心配になってきました。どこかにいい婿でもいないものかな、そんなふうに頭を悩ます毎日です。ところで王様には大変忠実な家来がいました。この家来が80歳になるまで子供が一人もいなかったんですね。で、80歳になった年に初めて奥さんとの間に男の子が一人生まれます。家来はその子に梅顔という名前をつけて大変大事に育てました。梅顔が13歳になった年といいますから、家来はもう93歳です。この家来、本当に王様に対する忠誠心の厚い男でしたが、さすがに93歳ともなると仕事がちょっと辛くなりました。そこで息子の梅顔に、これからはお前が王様に仕えるのだよ、そう言い聞かせて城に上がらせることにしました。こうして梅顔はお城で働くことになったのですが、その姿を見たつゆ姫様はびっくり。梅顔は大層な美男子だったんです。それで今までどんな王子様に求婚されても心が動かなかったお姫様は、もう梅顔のことばっかり考えるようになってしまって、ある日とうとう、私のところに会いに来てくださいと手紙を書きました。それを次女に持たせて梅顔に渡したんですけれど、梅顔は13歳です。まだ幼い少年だったんです。それで女の人からもらった手紙を何にも考えないで人前で開けてしまうんですね。そうしたら周りで働いている同僚たちが、こいつ、つゆ姫様といい仲だぞ、そう言ってもう大騒ぎ、城中どころか国中にもう知れ渡っちゃうんです。梅顔はお姫様といい仲だぞ。それは王様の耳にも届くんですけれど、こんなに噂になってしまったんだったらもういいじゃないか、姫と梅顔を添い遂げさせよう、なんせ梅顔はあの家来の息子だから家柄も申し分ない、これはいいぞ。そう思った王様は家来のところに使いをやって、どうか梅顔をわしにくれないかと言いました。それを聞いた家来はすっかり震え上がって、これはきっと王様が梅顔をお手打ちになさるつもりに違いない、そう思い込んでしまうんです。けれど80になってやっと授かった息子ですから、たとえ王様とはいえ他人に殺されてしまうのはあまりにも忍びないと考えました。そこで梅顔を呼んでこう言います。お前はお姫様に恥をかかせてしまったのだから、命をもって償わねばならない。そこへ直れ。わしがこの手で成敗してくれる。そして刀を抜いてスパッ。梅顔の首を切り落としてしまいました。そして家来は梅顔の首を持って王様の前に参上し、どうかこれでお許しくださいませ。そう言って首を差し出しました。それを見たお姫様は真っ青になって、ああと言ったまま、もうパタンと倒れてしまいます。王様もびっくり、こんなつもりじゃなかったのに、わしはただ姫の婿にと思っただけだったのに。けれどどんなに悔やんでももう遅いのです。梅顔は首だけになってしまったのですから、王様は考えました。たとえ行き違いによるものだとしても、人様の子供を死なせてしまったのだから、 自分の娘だけ城に置いておくなどという真似はできない。それで大きな木をくり抜いたうつぼ船を作って、姫を船に乗せて海に流してしまうことにしました。姫は、どうか梅ヶ尾様の首だけは私にくださいませ。そう言って、大事に梅ヶ尾の首を抱いて船に乗り込みました。姫を乗せたうつぼ船は、あちらの島やこちらの島に寄りながら、とうとう14年間も海を漂い続けました。不思議なことに、梅ヶ尾の首は少しも腐らず、生きていた時のままでした。ある日、姫のうつぼ船が海賊に襲われてしまいました。海賊のお頭は、姫が生首を大事そうに抱いているのを見て、なんて気持ちの悪い女だろうと思います。そして姫の命乞いも聞かずに刀を抜いてスパッと切り殺してしまいました。するとどこからともなく蜂の大群が飛んできて海賊のお頭を包み込んだかと思うとやたらめったらに刺してとうとう殺してしまいます。海賊の手下たちはこれは大変なことをしてしまったかもしれないと思い姫の亡骸と梅ヶ尾の首を近くの島に運びました。そして島の人たちに手厚く葬ってやってほしいと頼みました。島の人たちは大きな桑の木の下にお姫様とそして梅ヶ尾の首を埋めてやりました。翌年の春になるとその桑の木に見たこともない白い芋虫がいて桑の葉を食べていました。やがてその芋虫は白い繭を作ってその繭の中から蝶になって飛び立ちました。島の人たちはきっと姫と梅ヶ尾がこの蝶に生まれ変わったのだと思い、二人がいつまでも幸せに暮らせるように島中に桑の木を植えました。やがて虫は蚕と呼ばれ、島の人たちは蚕が作った繭から絹糸を取るようになりました。蚕は大事に飼えば幸せをもたらしてくれる虫ですが、もし悪い心でいじめたり殺したりするようなことがあったら、あの海賊のお頭のようにひどい目にあって死んでしまう、そんな風に言い伝えられています。とピンパラリのプ。前回に引き続き、お蚕様の始まりを説明する物語でした。前回は他にお白様というパターンがあるって言ったと思うんですけど、今回のはちょっとそれとはまた別のパターンで、漂流鬼人漂流譚っていうんですかね、偉い人がこう何かの理由で船か何かに乗せられてこう流れてくる、それで行き着いた先で親切にしてもらって、そこでなんか死んでしまって虫に生まれ変わる、もしくはその親切にしてくれた村の人たちのために都の進んだ文化を教えてあげて、その中に養蚕がお蚕を飼う技術が入っていた、そういうお話が結構あります。これもそのうちの一つで、種子島の昔話です。それで、このお話を聞いた人はもしかするとピンとくるものがあると思うんですけど、うつぼ船っていうお話が他にあるんですよ。有名なお話で、茨城県の海にある時こうつぼ船と呼ばれるものが流れ着いて、その中に女の人が一人乗ってる、そして手に何か箱のようなものを持っていて言葉が通じない、そして何かこの船に妙な見たこともない妙な文字が書いてあったっていうんですね。でこのお話自体は都園小説という江戸時代のエッセイ集のようなものに載っています。滝沢馬琴など下作者の人たちが集まって、作り話も多分たくさん入っていて、他にこういう面白い話を聞いたというようなことがまとめられている本があるんですよね。それでこのお話自体はひょっとするとただの作り話なんですけれど、あまり面白い話なのであちこちに伝えられていって、例えば今日お話しした種子島の昔話みたいな風に語られていたりします。 例えば茨城県では前回お話しした絹笠姫は群馬のお話なんですけど、その絹笠姫と、うつぼ舟が混ざったみたいな物語になっていて、ママ母にいじめて殺されそうになっちゃったお姫様が、うつぼ舟に乗って逃げてくる。そして流れ着いた茨城県の海岸で村人に救われて、そして村の人たちに親切にしてもらったんですけれど、病気になって死んじゃうんですね。でその死んでしまったお姫様がお蚕様に生まれ変わって、養蚕の守り神になるというお話になっています。この件はもう語り出すといくらでも話題があるんですけれど、もう10分過ぎましたので、そろそろここで終わりにします。次はいつだかわからないけど、またお会いしましょう。